人権啓発地区草の根運動推進会議連絡会。地域で人権について考えてみませんか。人権啓発地区草の根運動推進会議連絡会は、明るく住みよい地域をつくるために、上野支所管内の住民自治協議会単位で、地域の実情に応じた人権に関する取り組みを進めています。主な取り組み、人権講演会の開催、人権課題に気づくきっかけとして開催します。人権問題地区別懇談会、地区懇の開催、人権に関するテーマを決めて住民同士で話し合います。住民同士の率直な意見交換のほか、日常の困りごとなどを聞いたり話したりすることでコミュニケーションも図れます。人権パネル展示や人権の花運動の取り組みなど、人権講演会や地区懇、地域の文化祭などに合わせて人権に関するパネルを展示しています。また、人権は生活のそばにあるものだと気づいてもらうために、市民センターなどで人権メッセージとともに花を植えるなどの取り組みを行っています。草の根地区懇事前学習会を行いました。今年度の草の根運動推進会議の啓発統一テーマは、インターネットと人権です。今やインターネットといえば、私たちの生活に欠かせないものです。特にコロナ禍においては、インターネットをこれまで利用したことがなかった人も、必要に迫られて利用している傾向にあります。しかし、利用率が増えると同時に、ネットトラブルも深刻化しています。そこで、草の根役員を対象に、7月28日、29日に、地区懇事前学習会を開催し、インターネットや SNS の特徴と、インターネットに振り回されることなく、正しく利用するためにはどうすればいいのかを学びました。後半のグループワークでは、コロナ禍における行動について話し合い、自分と他者の当たり前、思い込みの違いを知ることができました。自分の価値基準で人の考え方や行動を図る世の中ではなく、お互いに理解し合い、認め合う世の中を目指すために、草の根運動推進会議は今回の学びを広く啓発していきます。人権を学んで安心して暮らせる地域へ。少子高齢化の進行や労働環境の変化などの様々な問題がある中で、新型コロナウイルスの感染拡大も相まって、私たちの生活は大きく影響を受け、目まぐるしく変化しています。このような現代社会において、生きがいを持ち、安心して生き生きと過ごすことができる人権意識の高い地域社会を目指すには、すべての差別を許さないように、誰にでも、いつでも、どこでも、啓発していくことが大切です。みんなで人権のバトンをつないでいきましょう。人権啓発地区草の根運動推進会議連絡会会長、南哲夫。写真が3枚掲載されています。写真説明文。1枚目、人権の花運動。2枚目、地区懇事前学習会。3枚目、人権啓発地区草の根運動推進会議連絡会会長、南哲夫さんの顔写真。写真説明終わり。問い合わせ、人権政策課、電話 22-9683 ファックス 22-9684、 メール jinkenhydanjo@city.iga.lg.jp 地域出前講座、初めての健康太極拳、二次元コードが掲載されています。日本で最も早い時期から普及した陽明寺八段錦式太極拳を体験します。年齢や体力に関係なく楽しめる太極拳です。時10月21日木曜日午前10時30分から正午、ところ夢ポリスセンター2階大会議室、講師陽明寺太極拳師範杉本陽子さん、定員20人、申し込み期間9月10日金曜日から30日木曜日。防災グッズ手作り講座、二次元コードが掲載されています。身近にある材料を使って災害時に役立つグッズ、簡易トイレ、空き缶コンロを作ります。いざという時のために備えましょう。時11月6日土曜日午後1時30分から3時、ところ旧永田小学校体育館、講師伊賀市社会福祉協議会奥田しおりさん、定員20人、小学校5年生以上、小学生は保護者同伴。申し込み期間9月10日金曜日から10月8日金曜日。己所講座、講座の講は幸せの講座も兼ねる。二次元コードが掲載されています。己所は自分だけの書という意味で、筆ペンを使って絵のような文字を書くのが特徴です。あなただけの作品を作ってみませんか。時11月28日日曜日午後1時30分から3時、ところ夢ポリスセンター2階大会議室、講師坂口真美さん、定員20人、料金1人1500円、申し込み期間9月10日金曜日から30日木曜日。申し込み方法、障害学習課または各地区公民館文館にある申し込み書に必要事項を記入の上、申し込み先まで、市ホームページからも申し込みできます。応募者多数の場合は抽選し、結果を全員に通知します。申し込み先問い合わせ、障害学習課、電話22-9679、ファックス22-9692、メールgakusuu@city.iga.lg.jp。 地震に備えよう。大正12年9月1日、関東大震災が起きました。その後、9月1日は防災の日、8月30日から9月5日は防災週間と定められ、災害に対する認識を新たにする機会となっています。今後30年以内に南海トラフ巨大地震が発生する確率は 70% から 80% と予測されています。コロナ禍の今、巨大地震が発生する前に、 感染防止対策を含めた備えを確認しましょう。南海トラフ巨大地震による伊賀市への被害予測。想定される中で最も大きな規模の地震が発生すると、全国で約32万人が死亡し、県内でも5万3000人が亡くなるような被害が予測されています。その場合、市内のほぼ全域で震度6弱の地震が発生し、約1900棟の建物が全壊、100人近い死者、1000人を超える重軽傷者が発生すると推計されています。嘉永7年、1854年に発生した伊賀上野地震。過去には、木津川断層を震源とした伊賀上野地震が発生しました。推定マグニチュード7クラスの大地震で、死者約600人、家屋倒壊約2000棟の被害が出ました。伊賀市で心配される地震は、南海トラフ地震だけではありません。コロナ禍における避難生活。大地震が起こると、新型コロナウイルス感染症が心配でも、避難所で避難生活をすることになるかもしれません。3密による感染リスクや健康不安など、避難者全員が協力して乗り越えることも多くなります。日頃からの備えで被害を最小限に。家具などの転倒防止、家の耐震対策など安全を確保しよう。家族同士の安否確認方法など家族で決めておこう。日頃からハザードマップなどで避難場所や危険場所の確認をしよう。非常用品の備えにマスクや消毒液を加え、感染症対策も万全にしよう。感染症対策を取り入れた地域の防災訓練に積極的に参加しよう。問い合わせ、総合危機管理課、電話229640、ファックス240444、メール、kikanri@city.iga.lg.jp